マタイによる福音書第13章の24節から。また他の例えを彼らに示して言われた。天国は良い種を自分の畑に蒔いておいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を蒔いて立ち去った。芽が生え出て実を結ぶと同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て家の主人に言った。ご主人様、畑にお巻きになったものは良い種ではありませんでしたか？どうして毒麦が生えてきたのですか？主人は言った。それは敵の仕業だ。するとしもべたちが言った。では行ってそれを抜き集めましょうか。彼は言った。いや、毒麦を集めようとして麦も一緒に抜くかもしれない。収穫まで両方とも育つままにしておけ。収穫の時になったら、刈る者にまず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。飛んで34節からお読みいたします。ごめんなさい、36節からお読みいたします。それからイエスは群衆を後に残して家に入られた。すると弟子たちは身元に来て言った。畑の毒麦の例えを説明してください。イエスは答えて言われた。良い種をまく者は人の子である。畑は世界である。良い種をまく者は、良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。それをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、刈る者は御使いたちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とをことごとく御国から取り集めて、炉の火に投げ込み入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。その時、義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。耳のある者は聞くがよい。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から、裁かないで任せるという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の例え話はですね、毒麦の例えと言われる例え話であります。天国はこういうところだよ。良い種を自分の畑にまいていた人がいた。人々が眠っている間に敵がやってきて、違う種をまいた。毒麦の種をまいた。だからこの芽が出てきた時に、麦と一緒に毒麦も出てきた。毒のある麦も出てきた。それで、しもべたちがですね、これ毒麦前、ご主人様、毒麦生えてきましたよ。この毒麦抜いた方がいいでしょうかね。抜きますよっていうふうに言ったんですね。そしたら、主人がですね、それは間違って毒麦と一緒に麦も抜いてしまうかもしれないから、それを抜かないでそのままにしておこう。そしてこの最後に収穫の時にその毒麦を集めて、まず最初に燃やしてしまおう。そしてこの最後に良い麦を収穫して蔵に入れよう。そのように主人が言った。そのようにイエスは例え話を話したわけでありますね。この話を聞いて、ああそうか、素晴らしい話だなと思う人はほぼいないと思うんですね。なんだこの話は、どういう意味だろう。弟子たちもそうだったんですね。なんだこの話は、よくわからない。毒麦をまいてきた人たちがいた。その毒麦そのままにしておけ、間違えて抜いちゃうかもしれないから、いいものも抜いちゃうかもしれないから、そのままにしておけ、どういうことだろう。最後に、収穫するときに負ければいいじゃないかって、そういうふうに言ったって、何を言いたいんだろう、そう思う。 私もこれだけ読んだらわからなかっただろうなと思いますね。で、弟子たちはですね、イエス様のところを言って言うんですね、36節。弟子たちは、このイエス様のところに来て、この畑の麦の話、どういう意味ですか？毒麦の話、どういう意味だったんですかって聞くんです。それで、イエス様は説明しました。この畑は世界です。そして、種をまいたのは私です。そして、この人の子っていうのは自分のことですね。イエス様は私です。そして、毒麦。これは、この悪魔がまく、この悪いものです。一緒に、この育ちます。そして、毒麦、抜いちゃおうと思うんだけど、いや、それはやめた方がいいって。最後の時まで、収穫の時まで待とう。収穫の時がやがて来るんだよ。収穫の時までそのままにしておきなさい。畑は世界。イエスがまいた種は私たち。そこに毒麦もまかれた。それは教会の中に入ってくる問題や、この世界の中にある問題、それを指しています。でも、それを取り除こうと思ったら、待てとイエス様はおっしゃる。毒麦を抜こうとして、麦も抜いてしまうかもしれない。だから、刈り取りの時までそのままにしておきなさい。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。ですから、裁きたくなる人がいるかもしれない。あなた方の周りに裁きたくなるような相手がいるかもしれない。でも、それは裁かないで、神様に任せなさい。というのが、この例えを通してイエス様が語ったのであります。任せ、最後の時に分かるんだから。最後の時にそれは明らかになるんだから、あなたは裁かないで神様に任せなさいとイエス様はおっしゃったのであります。今日はこの聖書の箇所から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、正しい裁きがなされる日が来るってことです。私たちが自分で裁かなくても正しい裁きがなされる日が来るから、あなたは神様に任せておきなさい、そのように言われているということであります。そして2番目に、互いに裁かないということです。だから私たちは互いに裁かないでいましょう。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、正しい裁きがなされる日が来るということであります。正しい裁きがなされる日が来るんだ。天国はって書かれていますね。24節。また他の例えを彼らに示して言われ、天国はって書いてある。天国っていうと私たちはすぐ死んだ後に行くところって思いますけれども、そうじゃないんだ。その話を何回も何回もしていますが、天国ってのは何か死んだ後に行くところ、死んだ後にこういうところがあって、そうなんです。それもあるんです。でもそれ以上に、イエス様が天国っていう時に、それは神様の支配です。神様が支配するところ、だからそれは私たち、私の心、天国です。また私たちの社会、これも神様が支配しているところは天国です。私たちの教会、神様の支配しているところは天国です。本当にこの地上でも私たちは天国を経験することができるんだ。そしてそれが死んだ後も続いていくんだ。それが天国です。いや、向こうはもっと素晴らしいの待ってるけど、でもこの地上でもう神様の支配、神様の愛の支配の中に生きることができる、これ天国だって。でも今日のところはそれだけじゃなくて、神様の愛の支配というだけじゃなくて、この世の中にはいろんな不条理がある、いろんなこの納得できないことがある、不公平がある、そう思いませんか？この世界、素晴らしい世界です。でも本当に悲しいことが起こります。不条理なことが起こります。なんであんな人がのさばってるんだって人がのさばっています。先ほど最後に歌った、最後の2番目に歌った歌は、このボンヘッファーという人が作った歌詞でありますが、ボンヘッファーという人はこのドイツのナチスドイツの時代にこの牢屋に入れられた人ですね。このナチスドイツの時代にたくさんの人々が強制収容所に入れられました。ボンヘッファーもその一人でした。神様を信じて神様に従っていこうとするときに、まあ、彼は、まあ牢屋に入れられて、そして最後あの牢屋の中で命を落としてしまうわけでありますけど、死刑にされてしまうわけでありますけれども、そのようなことだって起こる。どうしてこんなことあるの、 どうしてこんなこと許されるの？どうしてこんな人がのさばってるの？どうしてこんな私たちは苦しまなきゃいけないの？お仕事をしている中でそういうこともあるかもしれない。学校や家庭の中でそういうことがあるかもしれない。友達関係の中で、人間関係の中でそういうこともあるかもしれない。どうしてこんなことが神様に許されるの？神様がいるならどうしてこんなことがあるんだろう？そういうことが私たちの周りに起こってくる。それに対して正しい裁きがありますように、ジャスティスが、この正義が行われますようにという叫びがあるわけですね。私たちの心の叫びが。それに対して神様は正義をもって報いてくださるんだって、正義をもって支配してくださるんだ、だから神様の愛の支配だって。そうなんですけど、でもそれだけじゃなくて神様の正義の支配だっていうこともできると思いますね。天国ってそういうところだって、神様が正義をもって支配してくださるんだ。ユダヤ人もそれを求めていました。ユダヤ人の人々、この聖書の背景にあるユダヤ人の人々はそれを求めていました。なんで私たちはこんな苦しまなきゃいけないんだって。バビロン帝国、ペルシャ帝国、ギリシャ、ローマ、マケドニア、いろんな国に支配されました。皆さん世界史の好きな人はお分かりだと思いますが、もう本当にいろんな国が起こっては消え、起こっては消え、起こっては消えしていきました。その中でいつもいつもユダヤ人はこの支配される側でした。なんで俺たちはこんな苦しまなきゃいけないんだろうか。神がいるならなんで俺たちはこんな苦しまなきゃいけないんだ。そういう思いを持っていました。それを訴えていました。神様の支配のもとにあるならば、神様は正しい裁きをしてくださるに違いない、そう信じていました。それを待ち望んでいました。そして私たちもそう思う時があります。この世の中で生きていく時に、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだ、なんでこんなことされなきゃいけないんだ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんであの人が調子よくいい自分、なんて言ったらいいんでしょうかね、自分のこの思い通りに生きていて、そしてなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだ、私が頑張ったのにあの人になんで手柄を持ってかれなきゃいけないんだ、私はいつも真面目にやってるのになんであんないい加減にやってる人が認められて私は認められないんだ。もういろんなことを私たちは経験していくわけであります。でも神様は正しい裁きをしてくださる、公平な裁きをしてくださる、そのようにこの聖書の箇所は語っているのであります。40節から43節にはそのことが書かれています。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とことごとく御国から取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。その時義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。耳のある者は聞くがよい。必ず正しい裁きがなされるから心配するな、本当にがっかりするな、必ず正しい裁きがいつか下るんだから、それを待っていなさいと聖書は語っているのであります。私たちのこの世界はいつまでも続くつもりではいます。そんな思いで私たちは見ています。でもやがて終わりが来ると聖書は語ります。やがてこの世には終わりが来る。そしてその時には本当に正しい裁きがなされるんだって。今の時代はこの不条理なことがある、がっかりすることがある、なんでって許せないことがある。でも慌てて裁かないでいなさい、待っていなさい。神様が正しい裁きをなされる日が来るから、そのように 約束してくださっているのであります。だからもう耐え忍びなさい、だから待ち望みなさい、聖書は語っているのであります。でも一つ問題があります。公平な裁きを私たちは求めます。だけど普通私たちはそれは自分は正しい方に身を置いているから、公平な裁きをしてください、そしたら私は報いられて、あの勝手なことをしている人は裁かれるんだ、そういうふうに思うかもしれない。でもよく考えてみるならば、私たちは誰一人私は罪がありません。私はこの神様に報いられるにふさわしい人間ですと言える人がいない。私たちはいや、もしかしたら裁かれる側なんじゃないか、そういう恐れがやってくるのであります。子供の頃ですね、私は教会で育ちましたけど、子供の頃本当に家族でというか兄弟で寝る前に、まあ、家族で祈っていたんですが、まあ、兄弟で最後祈るようになりました。親とかですね、出かけちゃうとですね、兄弟だけで留守番をして兄弟で祈るようにしていました。その時に一生懸命祈っていたことがありました。それはこのイエス様がもう一度来られる再臨のことでありました。まあ、この世の終わりって言ったらいいんでしょうか。一生懸命お祈りしました。神様、この世の終わりをなるだけ遅くしてください。9999年9999万9999年9999ヶ月9999日遅くしてください。もう知ってる数を一生懸命つなげてお祈りしていました。神様、遅くしてください。なんでそうやって祈ってたんでしょうか。それは兄弟みんなでしょっちゅう喧嘩をしてましたから、自分たちは神様が来たら、世の終わりが来たら、自分はこの報いられる方じゃなくて裁かれる方だって分かってたから、自分は本当に汚くて、自分の心は汚くて、いつも意地悪しちゃうし、いつも勝手なことをしちゃうし、本当に嫌な人間だから神様から裁かれてしまう、そのことが分かっていたから、この正しい裁きとやらが来た時に自分たちはおしまいだ、そう思っていました。だからイエス様、なるだけ遅くしてください、遅くしてください、遅くしてください、一生懸命祈っていました。絶対に今晩とかやめてください、絶対明日とかやめてください、遅くしてください、一生懸命お祈りしていました。でもその後、私たち兄弟はグッドニュースを知ることになりました。それはイエス様の話であります。イエスが、私たちは本当は裁かれなければいけない人間なんだけれども、イエスが私たちのためにあの十字架の上で罪を代わりに負ってくださった。だから私たちが罪を悔い改めるならば、神様ごめんなさいと罪を悔い改めるならば許されるんだって。あの十字架の上に私たちの罪が、本当は裁かれなければいけない私たちの罪が全部乗せられて、イエスが代わりにあの十字架の上で死んでくださった。だから私たちは罪許されて、本当にこの裁きの時にも神様の前に立つことができるって。いろんな人がこんな夢見た、こんな夢見たって、そんな話をしてくれます。ある人はこんな夢見ました。もう自分がこの地上の生涯を終えて天国に行くときにですね、天国の絵の階段を登って、天国の階段を登って天国に着いたらですね、そこで裁判、それこそ裁きを受けるって、裁きを受けるってときにですね、まあ、本当に私たちの人生にどういうことがあるか、そういうことなのかどうなのかちょっとわからない、はっきりしてないところあるわけですけれども、でもですね、まあ、一つの理解でしょうね。神様の前に私たち天国の階段を登っていく、天国の階段を登り切ったところで神様の前に裁きを受ける。自分の子供の時からずっと、子供の時からずっとやってきたことが出てくる。で、あるところに来たら、ごめんなさい、そこだけは出さないでください、そこだけは出さないでください、もう絶対出さないでください、いやそれは恥ずかしいから、もうこれ見たらもう私は罪人だって裁かれてしまうから、そこだけは出さないでください、もう一生懸命訴えるんですけれども、その時にこの神様は、 何の反応もしないでそのままその映像を流し続ける。そしたらですね、その場所だけは、その場所本当に恐ろしい罪を犯したから、その場所は出さないでください、恥ずかしいです、恐ろしいです、私は罪人です、そう思っていたその箇所が真っ黒に塗りつぶされて、真っ黒に塗りつぶされて、そして何もなかったかのように次の場面が映った、そんな夢を見た人がいたそうであります。そして、ああそうなんだと思った、その夢を見た人はそうなんだと思った、私が神様に許された、イエス様に十字架によって許されたと、そういうことなんだって、本当は裁かれなければいけない、本当はこの許されてはならない罪を私は起こしたんだけれども、でもイエス様が私たちのために十字架にかかって、代わりにあの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださったがゆえに、その罪はもう真っ黒に塗りつぶされて、もうなかったことに、神様はあなた、私はあなたの罪を思わない、忘れてしまったと言ってくださった、その通りこの私の罪の場面は真っ黒に塗りつぶされて、なかったかのようにこの扱われるんだ、そうなんだってことを感じたという話を聞いたことがあります。本当にそうなのでありましょう。本当に神様の前に出るときに、私たちは本当は裁かれなければいけない、でもイエス様の十字架ゆえにそれがすべて許されて神様の前に立つことができる、そのことを本当に感謝したいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。互いに裁かない、互いに裁かないってあります。抜きましょうか、いや毒麦を集めようとして麦も一緒に抜くかもしれない、収穫まで両方とも育つままにしておけ、これは先走ってこれが毒麦だと抜いてしまうと麦も一緒に抜いてしまうから収穫まで待てということであります。つまりお互いに何も先走ってさばいてはいけないということを指しています。聖書のこういう言葉がありますね。互いに裁かない、第一コリントの4章5節でありますけれども、第一コリントの4章の5節にこのように書かれています。スクリーンに出しましたが、だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない、主は暗い中に隠れていることをも明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう、その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。だからこのやがての日にはもう裁かれるんだから、だからそれまでは先走って裁いてはいけない、そのように、このコリント第一の手紙の4章の5節にも書かれているのわけであります。私たちは本当にこの主が来られる時までお互いのことについて裁き合うのはやめよう、何も先立って裁き合う、あの人はこんなことをして、この人はこんなことをしてる、そうやって裁き合うのをやめよう、そのように聖書は語っているのであります。それはどうしてでしょうか。2つあると思いますね。一つは毒麦と麦を間違えるかもしれないということです、ね。まあ、毒麦と、あこれは毒麦だと思って抜いてしまったら麦を抜いてしまうかもしれない。私たちは正しい裁きをすることはできないんですよ。マタイによる福音書の7章のちょっと長いのでこれをご自分で開いていただきたいんですが、マタイによる福音書の7章の1節から5節、まあ、有名な箇所ではありますけれども、マタイによる福音書の7章の1節から5節であります。ここ本当に私たちはもうすぐ私たち裁き合い しやすいので本当に大切なことだと思うんですけれども、7章の1節から5節までお読みいたします。人を裁くな、これ新約聖書の、教会様付きの聖書や新約聖書の前後ろの方の9ページです。マタイの7章の1節から、人を裁くな、自分が裁かれないためである、あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、 あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除けることができるであろう。これもですね、子供時代は針っていうのをこの針だと思ってたもんですから、この針が入ってたら痛いだろうなと思ってたんですけれども、でもこれは針じゃなくてですね、針なんですね、の大きな丸太なんですよ。この大きな大きな丸太があなたの目の中に入ってますよっていう。もちろんこれは大げさ、あの誇張表現でありますけれどもね、私たちは兄弟の誰かの目の中にある塵はよくわかる。ああ、ちょっと待ってください。目の中に何か入ってますよ。取ってあげましょう。よくわかる。人のことすごい気になる。でも自分の目の中には大きな大きな丸太が入って、このドーンと入って。それは気がつかない。そういうもんなんですよって。そういうもんなんですよ。だから人の目の中の塵を取ろうなんて思うのやめなさい。まず自分の目の中にあるこの梁を取り除きなさい。私たちは正しい裁きをすることできないって、自分の目の中にある大きな丸太が気がつかないで、人の目の中にあるこの小さな小さなおがくずが気になってしょうがないんだから、だから私たちは裁くのをやめよう。私たちは麦だと思って、じゃあごめんなさい、毒麦だと思って麦を抜いてしまうことがある。あ、これこんなところに毒麦生えてるから困ったな、そう思う。でもそれは間違って、毒麦じゃなくて麦を抜いてしまうことがあるから、それはもう収穫の時までそのままにしておきなさい、神様にお任せしなさいというのであります。もう一つは、毒麦を抜こうとしたときに根が絡み合って麦も抜いてしまうからであります。根が絡み合ってるからであります。私たち雑草を抜こうとして、あの畑をなさると分かりだと思うね、野菜を育てると分かりだと思いますけれども、雑草を思い切って抜こうと思うと、もうキュウリの根っこだって一緒に引っこ抜いてしまう、そういうことがあります。トマトの根っこだろうが何だろうが引っこ抜いてしまうことがあります。根が絡み合ってるからです。私たちは本当にこのお互い裁き合っていくときに、無理であるはずのお互いが抜けてしまう、その根が傷んでしまう、抜けてしまう、一緒に毒麦と一緒に抜けてしまう、そういうことがあるのであります。本当に私たちは弱いですね。私たちはここでも悪魔が毒麦をまいたとありますけれども、サタンの攻撃に対して本当にうまく騙されてしまう、しまいやすいですね。この途中で慌てて抜かないということが、この毒麦をまいた悪魔の攻略策略に対する防護策でありました。喜びの泉の方に牧師会でね、思わされたことを書かせていただきましたけれども、本当に私はこの間の牧師会に行くことができて、よかったなってことを思いました。いろんな私たちのお互いの教会の中でも戦いがあり、問題があったり、また帰る方が多かったり、がっかりすることがあったり、牧師同士で話をしてたのはですね、お互い、ね、人数的なことでなんか減ったりすると、なんか全部自分の責任じゃないかって思うよねっていうふうに、そんな話もしました。全部自分が悪いんじゃないかって、そういうふうに 落ち込んだりするよね。でもそのやって落ち込ませようとするのが、これこそそれこそサタンの力だろうねって話もしたんですけれども、でも、本当に私たちがそこに閉じ込められてしまうのではなくて、感謝すること、一人のメンバーがおっしゃったんですけど、いろいろ問題あるけど感謝しようと思うんだっておっしゃった。感謝しよう、だって感謝することたくさんあるでしょう、そういうふうにおっしゃって、その空気がですねガラッと変わっていった、その瞬間がありました。感謝しようじゃないか。私はその日から帰ってきてから時々ですね、そうだな、感謝しよう、感謝すること何かな、本当に多くの方々が導かれてくると感謝します、本当に素晴らしい方々が与えられたことを感謝します、必要が与えられたことを感謝します、健康を与えられたことを感謝します、本当に感謝することがどんどんどんどん溢れてくるようになりました。その時に私たちの自分の内側に、本当にいろんな問題はあるかもしれない、その問題に目を留めるのではなくて、問題にとらわれてしまうのではなくて、本当に感謝していくことがこんなに素晴らしいのか、力が湧いてくることを感じていました。聖書を語ってますね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、感謝しなさい、喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい。本当に感謝していきたいと思う。問題あるかもしれない、戦いはあるかもしれない、本当にここで悪魔が畑に毒麦をまくように、そんなような経験を私たちがするかもしれない、でも私たちがそのことにとらわれるんじゃない、収穫、豊かな実を実らせてくださる、収穫を与えてくださる神様に目を向けて、本当にその神様が実を実らせてくださる、そのことを待ち望んで味わわせていただくことができる、それは大きな大きな力であろうと思うのであります。私たちもそこに目を留めていこうじゃありませんか。この裁きも伝染します。私たちが裁き合っていくと、本当にそれは伝染していきます。感謝も伝染していきます。本当に私たちが感謝し合っていると、それも伝染していきます。ですから本当にお互い感謝をして、そして神様に、本当に問題は神様にお任せして、神様が正しい裁きをしてくださる、そこにお任せして、本当に、感謝しつつ喜びを持って前進していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの神様であり、私たちを日々喜びと感謝で満たしてくださる方であることに感謝を申し上げます。神様、私たちはいろんな戦いを感じます。この世の不条理に押しつぶされそうになる時もあります。神様、納得いかないことにがっかりすることもあります。でもあなたはそのような中でも私たちにがっかりすることではなく、そしてそこで毒麦を抜こうと一生懸命になることではなく、収穫があるんだと、それを待ち望んで委ねなさいとおっしゃっていることを思います。神様、収穫の主を見上げて本当にあなたに委ねます。神様、私たちの日々の歩みの中で、戦いの中で感謝をして前進していくことができますように、喜びを持って進んでいくことができますようにお願いを申し上げます。そしてやがての日、イエス様の十字架によって罪に許されて、神様、あなたの前に受け入れられる、その喜びを覚えながら、待ち望みながら前進していくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。